たします。愛する天の神様、暑い中ですけれども、非常にあなたのこのみんなに集まり、またここで、リバイバルの集会をお持ちされていきますことを感謝いたします。神様、私たちは本当に日々この罪の多い世界で生きています。私たち自身も罪にたくさん汚されてしまっていますけれども、どうぞ私たちの心を清めてください。あなたに心から悔い改めます。私たちがこれまでの罪深い生き方をして、あなたに寄り添ってあげることができますように導いてください。そして私たちに聖霊を与えてください。今週は霊のうちに生きるというテーマでお話しさせていただきます。この集会に耳を傾けてくださっている方々一人一人が霊のうちに歩むことができますように導いてください。アシシエスキリストの名によってお願いいたします。
アーメン。
どうぞお着席ください。日本には本当にたくさんの人がいます。人口は1億3000万人ほどいらっしゃると言われていますけれども、クリスチャンはそのうちわずか 1% というふうに言われていますね。そしてセルフアドベンチスト教会にはそのクリスチャンの中もさらに 1% というふうに言われています。しかしですね、神様はこの日本においてさえたくさんの収穫の準備ができているというふうにおっしゃっています。しかしそれが誰なのかは分からないわけですね。そのたくさんというのはもしかしたらこの東京の人口、あるいは確かの人口の 10% かもしれない。東京の人口のうちの400万人がもしかしたら収穫の準備ができているのかもしれない。しかしそれが誰なのかというのは今の時点でまだはっきりと私たちは示されていないわけです。しかし私たちは神様が私たちにしておられる約束を固く信じる必要があります。今日から1週間話すことはですね、こちらに書いてある本を元にしています。アドベンチズム・グレイテスト・ニードというこのタイトルですけども、翻訳しますと、アドベンチズムの最大の必要という意味でですね、たくさんの言語に訳されたんですね。英語、英語、ポルトガル語、フランス語、ルーマニア語、韓国語には訳された。日本語にはそのうち、なったらいいなと思いますけれども、副題だけでですね、The Outpouring of the Holy Spirit ですね。副題というのは、聖霊の降り注ぎということが書いてあります。この一週間、聖霊の降り注ぎを求めて、祈り続けたいと思います。暑い中で、皆さん、ありがとうございます。体調の気をつけて、外の方にお水を用意してますので、来たらかなと思ってください。さあ、今日の第1日のタイトルは、愛しながら命を戻れるというタイトルが出てきます。あるですね、アメリカの報道ですけども、子供の頃に溺れそうになった人の話があります。アメリカ北部のですね、本当に寒いところでしたけれども、冬がどのくらい寒いですね。アメリカ北部が1年の半分以上が冬と言われているような地域になりますけれども、そこに、寒いところに住んでいた5歳の少年がいました。で、彼はですね、おじいさんの働いている農場だったんですけれども、そこでですね、遊んでいたわけです。寒いのがある朝ですね、樽がありました。家の裏もですね、大学のところにですね、樽がありまして、その樽にですね、水が入っていたわけですけれども、非常に寒い朝でしたので、この樽の上にですね、氷が張っていたわけです。そして氷のですね、上に太陽の光を反射していてですね、その少年にとってそれすごく興味深かったんですね。で、彼はですね、この樽の上によじ登って、上から氷と戯れようとしたわけです。しかしですね、彼はそのままですね、頭からその樽の中に落っこちてしまったわけですね。樽の中に非常に狭く、そして凍った水があるわけですから、もうものの数分でそのまま命を落としてしまうような非常に危険な状況だったわけです。で、彼は頭から落ちていたわけですから、足だけですね、外についてパタパタしていたわけですね。で、助けも呼べる状況ではありませんでした。腕も挟まって抜けることができない。で、このような状態でですね、もう普通だったらもうわずか数秒、30秒ですね、おそらく死んでしまったりもしたんですね。で、彼のおじいちゃんの方にいたら、すぐ近 ですね、いたんですけど、数メートルのところにいましたけど、おじいちゃん、実はこの時、機械を使っていて、ガガガガって動かしていたので、彼が樽の中に落ちてしまったことに気づいていなかったんですね。するとですね、そこに突然トラックが彼の家の玄関の前にですね、やっていたわけです。宅配のトラックだったと思います。しかしですね、通常でしたら、この家のですね、正面玄関のところにですね、この宅配の方が来られるんですけども、どういうわけだか、この日はですね、ちょっと納屋の方に、行くようにというような語りかけが聞こえるそうです。それで彼がですね、納屋の方にトラックを寄せてみるとですね、樽の中から突っ出ている2本の足がまだ落ちてですね、見えております。で、そこに走って彼がですね、この小さな少年の息が止まる直前に、彼を助けるということだったんですね。この時実は少年はもう息をしていませんでした。ですから彼は、その針から彼を引き上げて、横に寝かして、ですね、肺と口から水を出させてもらって、マッサージして、そしてですね、人工呼吸を始めました。すると、少年は息を吹き返して、ですね、息ができるようになっているわけです。で、全く知らない人が、たまたまですけども、ここにやってきて、少年の命を助けた。この中に溺れそうになったという経験を取られたと思いますか？あ、いらっしゃいますね。私もありますけども。溺れて死ぬことだけはやめた方がいいそうです。めちゃくちゃ苦しいことです。この少年はですね、息をして、いなかったわけですけれども、溺れそうになる経験、溺れて死ぬという経験は、絶望のどん底の体験です。何もできずに数秒後に自分の命が終わるというのを、ただ待ち続けるだけですね。助けてくれる人がいなければ死んでしまうんですね。日本ではたくさんの人が溺れています。立川でもたくさんの人が溺れていると思います。それは何に溺れているか、たくさんのプレッシャーの中で溺れているんですね。静かに溺れています。誰でもいません溺れていってしまうんですね。仕事がうまくいかなかったり、あるいは家庭での問題を抱えておられるかもしれません。絶望感を感じています。クリスチャンの多くはですね、どういうか、どういうふうに生きているかというと、水面で生きているわけですね。喜びの人生を生きている水面が10センチのところで苦しんでいるんです。あとちょっと水出せば息ができるのに、そのわずか下のところで動きをしちゃってるわけですね。平凡な生活をすることに満足してしまう。なぜなら物事は良くならないと多くの人が確信してしまっているからですね。しかし物事は良くなることができるんです。ドラマチックにそういうことが起こっていることがある。その少年がまるで奇跡のように、偶然のように感じられるような方法で助けがやっていたんですね。ある方がですね、ヨルダンに旅行されたそうです。で、ペドラの途中にですね、こういう岩があってですね、この岩の隙間を通っていくことでしかたどり着けない、ナバテア族という人たちが古代に築き上げた大きなですね、蔵があるそうです。で、この隙間の中を通っていくと、その先にはですね、こんな立派な建物があるんですね。で、ここの町にある建物は全部ですね、岩に掘られているんだそうです。家も神殿も全部ですね、岩に掘られて、振り向かれて、そこに一つ住んでいる。これは実はパウロの時代に繁栄していた町なんだそうですね。で、どういう人たちが住んでいたかというと、エサウの子孫たちが築き上げた町だというふうに言われています。で、ここに行くと、数時間観光ができるそうなんですけど、非常に暑い場所というものだそうです。で、このさっきの岩の先のところないとたどり着けないので、徒歩もしくはロバに乗ってでしか行く方法がないということですね。で、とても暑いですけれども、ここをですね、観光すればするほどもっと見なくなるのが、この町のさらにちょっと高い、高台のところがあるんですね。それがどういうものかというと、こんな道をですね、登り詰めて、ですね、何キロもあるそうです。その道しか何キロもあるんですけれども、これを持ち戻って、 と、ラバタエラの高台というものが見られます。ここからですね、モーセが死んだと言われているネゴ山を見ることができるところですけれども、古代、高台は何をするところだったでしょうか。古代の人たちは、高台に祭壇を築いて、そこで生贄を捧げるところでした。そして、異邦人、異教の人たちは、人を生贄として捧げるものにしていたんですね。高台では宗教行事を行う場所でした。イスラエルの人たちもそういうことをしていました。ですね。まあ、異邦人の人でも、この高いところそうですけど、イスラエルの高いところっていうのは、ですね、同じような祭壇を築いたりするところもあったんですけども、異邦人がここで高台で礼拝するとどういう礼拝をしていたかというと、人を捧げたり、あるいは性的な行為をすることによって礼拝をしているです、ね、そういうことをしていたわけです。ですね、そして、神の民であるイスラエルの人たちも次第にですね、異教と混ざり合ってしまったことによって、この異邦人がやっていた習慣を自分たちの礼拝にも取り入れるようになってしまったというふうに旧約聖書の記録がなされています。ですから、高い場所というのはですね、聖書を読むときに実はですね、ここを注目してよく考えないといけないところなんですね。そしてですね、神様はイスラエルの人たちに対して高いところにある祭壇、そういうものを全部打ち壊すように神様は実は命じられていました。なぜかというと、どの神様を礼拝するのか混乱しないようにするからです。イスラエルの人たちは神様のことを礼拝しているつもりでしたけれども、他の宗教を混じって、それに気づかずに、他の宗教の方で礼拝していたんです。もしですね、いい思いから神様を礼拝しようとしていても、神様はそれをするなというふうにおっしゃっているわけですね。神様に属さない考えに属されてしまう、そういう危険があるわけです。民主主義の言葉がありますけれども、イスラエルの人々に言いなさい、あなた方は、あなた方がヨルダンを渡って、カナンの地に入るときは、その地の住民のことを説く、あなた方の前から追い払い、すべての石像を保護し、すべての柔道を保護し、すべての高きところを破壊しなければならない。神様は非常にはっきりとしているんですね。すべての高きところを破壊しなければならない。ではイスラエルの民はどうしたんでしょう。実際に神様の命令に従ったのでしょうか。詩篇ですね。彼らは高き心を持って神を誇らせ、刻んだ道を持って神の名だけを残したですね。彼らは高き心に、ですね、持って、そして神を誇らせ、刻んだ道を持って神様の名だけを残した。神様に指示されたように、高いところを破壊するはずだったのに、彼らはそれをしなかったんですね。それに対して神様は憤られました。イスラエル人は一教の神様の影響を受けながら礼拝しなければならないということを神様は分かっていたんですね。もし高いところをそのまま残していたら、イスラエル人は一教の影響を受けてしまう。イスラエルの歴史を分析していきますと、ソロモンの後に40人の王様がいたと言われています。そのうちの31人は明らかに悪を行っていて、そして7人の王様は良いことも悪いこともした、まあ、中途半端の王様だったわけです。列王記下の要素ですけれども、アマジアという王様がいますね。アマジアがエルサレムで王様だった。アマジアは主の目にかなうことを行ったが、ただし高きところは覗かなかったので、神はなおその高きところで犠牲をさせて王を与えた。いい王様でもこの高きところを覗かなかったんですね。異邦人の場所で犠牲を捧げ続けていたんですね。また続きがありますね。アザリアがエルサレムで行った。彼は主の目にかなうことを行い、ただし高きところでは覗かなかったので、神はなおその高きところで犠牲をさせて王を与えた。15章、ヨタムが王となった。彼は主の目にかなうことを行い、ただし高きところは覗かなかった。朝の子ヨシャファテはユダの王となった。主の目にかなうことをした、ただし高きところは覗かなかった。 20人のイスラエルと、そして20人のユダの王がいました。しかしその中で40人の王の中で高きところを取り除いたのはヒゼキヤとヨシアという2人の王様だけだったんですね。神様の直接の命令を遵守した確率はたったの 5% だったんです。非常に少ない数字ですね。エレン・ホワイトは次のように言われています。神の要求を一つでも故意に反していながら清くなれると信じて自分を欺いてはならない。エレン・ホワイトは悔い改めることのない一つの罪について書いてあるんです。罪と知りながらそれを犯すことは聖霊の証の声を沈黙させ魂を神から引き離すものであるという大事なことです。私たちはいろんな良いことをすることができます。人に親切にしたり、あるいは忠実に教会に毎週通ったり、あるいは他人のために祈ることもできます。しかしですね、一つの大好きなところにひっついてしまっていて、もしそれが神様の意思に反するものであれば、それを非常にですね、あるいはプライバシーのあるところで誰の影響を受けることなく、自分だけでその神の意思に反することをし続けていくことができるわけですけれども、サタンはそういうですね、たった一つの効果的な方法で誘惑するだけで十分なんですね。公に罪を犯すなくて、自分しか知らない罪でもそれを一つで持って、他に他のことをしていても、サタンはそこにつけ込んでいくわけです。もし皆さんが神様に本当の信仰を持っていても、一つの高いところを持っていれば、サタンは皆さんを有効に騙すことができます。ステージの時の印象ですね。あなたは私の他に何者も神としてはならない。実験の第一章です。これさえ守っていれば、実は他の9条いらないんですね。1条さえ守っていれば、必要ないんです。しかし、私たちはそれができないんですね。神様を大事にしている私たちは自然と父と母を敬います。神様を本当に尊敬している私たちは配偶者を尊敬します。神様を大事とするなら、自動的に私たちは安息日を守るし、人を妬むこともしないでしょう。しかし実はこの第一条が最も破りやすい戒めなんですね。実会全部を取り巻いているこの第一条が私たちの人生の全てをカバーします。なぜこれが最も破りやすいのでしょうか。それは私たちが神様以上に信頼するものができた瞬間にそのものを神としてしまう。もし皆さんが怒った時があったとします。怒った時まず何をするでしょうか。あるいは悲しんだ時、悲しいことが起きた時まず何をするでしょうか。落ち込んだ時まず何をするでしょうか。まず何をするか、それで自分の神が誰なのかがはっきりします。そのような状況から回復するためにテレビを見たり、あるいはお酒を飲んだりすれば、テレビが神様になります。アルコールが神様になります。そのようなものによって慰められるというふうに感じているわけですね。そのようなテレビやお酒によって逃れようとしたときに、それは私たちが偽物の神様に頼っていることになってしまいかねないんですね。それが私たちにとっての高き心となっている。物事がうまくいかないときに神様のところに行くことがあるかもしれません。他のことが起きたときに神様のところに行かないかもしれないですね。神様のところに行くことがあっても、もし他のところに行ってしまうことがあったら、それはその他のものを神にしてしまうというのと同じなんですね。失礼するときは続けて、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下に水の中にあるもの、どんな形も作ってはならない。それに敬服してはならない。それに仕えてはならない。という実会第2条があります。 神様はなぜこの2章を私たちに与えたのでしょうか。これがそんなに重要なのか、どんなに重要なのかというのは多くのクリスチャンがよく理解しているんですね。私たちは物を見て神様を思い起こすことは何が言ってないんでしょうか。ある人たちはですね、キリストのですね、絵画を見てそれを礼拝していたというわけですね。物を見て神様を見たからいいじゃないか、それを見て神様を思い起こすことは何が言ってないかというふうに思われる方もいるかもしれません。イスラエルの人々もですね、神々はですね、異教がもとして、ね、他の意識、神々を礼拝したわけではないんですね。彼はそういう意識を持っていませんでした。正しい神様を礼拝していると思って、他の宗教のやり方でやっていたわけです。自分の家に偶像を置くことによって、神様を思い出すことは悪くないと思っていたんですね。しかし神様は、どんな像にも作ってはならないと言っているわけです。それを見て私を思い出そうなんて考えてはいけない。はっきりと言ってるわけです。何がそんなに重要なのでしょうか。ある、とても大事なことに気がついた人がいます。カナダ人の学生です。以前はサタン崇拝者だったそうですね。彼非常に頭が良くいろんな体験をする、企画をする人でした。カナダの本当料理でですね、神々の間と呼ばれている場所に行ったそうです。そこは本当にきれいに飾られた大きなホールでですね、壁にですね、大きなですね、すごいイケメンの、まるで王子様のようなですね、イラストが描いてある絵画が、いくつもいっぱい掲げられていたそうです。そしてその絵画の前に、小さな子供を抱くための祭壇があったそうですね。で、この方、ロシアという方ですけれども、その、神々の間という、ホールのですね、ところに勤めている悪魔の祭司ですけれども、その祭司の方にですね、尋ねました。このかっこいい人って誰ですか、すごいイケメンの絵が飾ってありますけど何ですか、尋ねました。悪魔の祭司はこう言いました。サタン崇拝者がサタンがどんな人かをイメージすることができるための絵ですというふうに言ったそうです。もし皆さんが絵や像の前にひざまついて礼拝をする、それを作った人を崇拝していることになってしまいます。ルシファーですね、サタンになったルシファーは自分が礼拝されなかったですね。みんながイエス様を見て礼拝しているのをですね、見て、自分のことをみんなが見ていないということを妬んだわけです。このサタンたち、悪霊たちは自分を礼拝してほしい、そういうふうに思っているわけですね。神様はどんなにいい思いがあって象の前に出てきて、どんなにいい思いがあっても象の前には出てきちゃならないと教えます。それをすることによって私たちはサタンを礼拝する窓口を作っていることになってしまうわけです。パウロはこのように言っています。私たちの戦いは血肉に対するものであって、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天井にいる悪の霊に対する戦いであります。私たちの大きな戦いは傲慢な良心に対する戦いではないです。もっと大きな戦いがあります。それは見えない戦いです。善と悪の戦いがあります。サタンは何にも増して日本もそして立川の人も自分の支配下に置きたいと考えています。なんででしょうか。日本には 1% のクリスチャンしかいません。このクリスチャンの影響力というのは日本の中でもたかが知れるわけですね。大した影響力を持ってないです。サタンを脅かしていないですね。しかし日本人は頭がよく勤勉で一生懸命です。もし多くの日本人が心から神様に従おうと決心し始めたらどうでしょうか。サタンの働きにとって大きな打撃になってしまうわけですね。ですからサタンは日本がこのままであり続けるように一生懸命今働いておられるわけです。これを背景に私たちは日本のために、そして立川の人々のために必死に祈らなければならないんですね。このような強い壁を私たちは打ち壊して日本人が神様を待ち望む状況を作らなければなりません。私たちクリスチャンが キリストの品性を表すことができれば、人々はそれを見て変わっていくことができます。エレン・ホワイトはこう言っています。世の中で最も根強い、悪徳の砦は、捨て鉢な罪や卑劣なゴロスキーたちの邪悪な性格ではなくて、表面善良が尊敬すべき立派な性格に見えながら、実は心の中に一つの罪を宿し、一つの悪徳に誇れている生活がそれである。このように生きている最悪な人たちというのは、犯罪者や腐ったような人たちのことではないんですね。最悪な人たちというのは、表面がよく見えても中に隠しているものがあったということです。そして一つでも明らかにされていない罪、その罪に自分をふけている人たちのことです。神様はイスラエルに対して厳しい言葉をかけられました。聖書を読み、はっきりと実像を語られました。エレミア書の言葉です。あなたは大手の恋人と会議を行った、しかも私に会おうと言うのかと主は言われ、目を上げてもろもろの裸の山を見よう、会議を行わなかったところがどこにいるのか。神様はここでイスラエルの人々を遊女に例えているわけです。続きがありますね。荒野にいるアラビア人がするように、あなたの道の傍らに座して恋人を待った。あなたは寛容の悪事を持ってこの地を汚した。それゆえ雨はとどめられ、春の雨は降らなかった。神様はイスラエルになぜ雨が降っていないのかというのを説明した文章が今の言葉でした。彼らが他の神々と一緒になって礼拝していたから雨が降らなかったんですね。あなた方は私を愛しながら他の神々を愛しているというふうに指摘されたわけです。聖書の中ではですね、聖霊がキリストを注ぐことを雨に例えています。では聖霊の雨が降り注がれるのはいつでしょうか。私たちはイスラエルの人々がやっていることをもしかしたら続けているのかもしれません。神様を愛していると言いながら自分の高きところをですね、他の神々を愛しています。神様に安らぎを覚えながら他のことにも安らぎを覚えてしまっています。神様は雨をイスラエルのうちにある聖霊の例えとして用いられました。あなたの皆さんの人生の中に壊すべき高きところはあるでしょうか。少し胸に手を当てて考えてみてください。あなたの人生の中に壊すべき高きところがあるでしょうか。これはあなたにしか答えることもできない問題です。他の人があなたの答えを代弁することはできません。私たちはみんなこの問題を抱えています。不真面目なクリスチャンだけではなく、良いクリスチャンもこの問題を抱えているんですね。無意識に神様を作ってしまっている傾向がありますユダと言いますね。イエスを裏切ったユダですけれども、ただ最後に自殺をしました。まるで歴史上では最悪の人物のように扱われていますけれども、しかし実はユダは12弟子に受け入れられて弟子になったわけです。他の11人の弟子たちが手にユダを弟子の仲間に加えるようにイエス様に頼んでいたんですね。彼は非常に優秀で信仰深いように思いました。そういうふうに見えていました。レモンはこのように。イエスはユダが伝道者の働きをするように信頼を示した。病人を癒し、悪霊を追い出す力を与えた。ですね。なぜならユダは、たくさんのものを、イエスに渡していましたけれども、ですね。ユダは、キリストに全面的に服従するには至らなかったっていうですね。イエス様にたくさんのものを言うのは知ってましたけど、ちょっとだけ自分のところに入れていたんです。自分のところに彼は他人を批判することで自分を正当化していました。自分は他よりも優れていると思っています。他よりいい人だと思っていたんですね。でもこのユダの抱えていた問題というのは弟子たちにとってわずか小さな一つの問題だったりするにはかもしれません。しかしそれが最終的にどうなっていたかというと、 自らの救い主を裏切っていることになりました。彼は自身の判断や意見を保持することができると感じ、そうしているうちに人を批判したり訴えたりする性格が築き上げられた。最終的にユダは自分自身がイエスより上だと思ってしまったんです。ユダはイエス様が自分を守る状況に持ち込み、自分を信じてもらおうとしたわけです。しかしイエス様はですね、自分を守る努力をしなかったので、それを見た時にユダは失望してしまったんですね。ユダは自分の信じていることだけでそのことを判断しようとしている、キリストが本当に何をしようとしているかっていうのを分からなかったんですね。ユダのように何か違うものを信仰、違うものに信仰を持ってしまうですね。感覚で生きてしまうということが、これを彼はですね、裏切りへと導いていくことになります。もし困難、ストレス、動揺や恐れを感じたり、あるいはうんざりした時に気分よくさせるものに頼る、聖書の神を自分で作り上げたものにすり替えてしまったことになるというふうに考えますね。神様はこういったことをよくご存知です。神様は私たちに同情してくださっています。しかし最後には私たちが神様のところに来るように望んでおられるんです。神様だけがそのような状況を変えてくださることができます。ストレスを感じていると私たちは依存症になったりします。あるいは音楽に走ります。趣味であったり、またスポーツであったり、食事であったり、レジャーであったりしますね。またある人はファンタジーになります。あるいはまた娯楽に行くことになります。ある人にとっては買い物であったり、またインターネットをすることであったりしますね。あるいは他の宗教、いろんなところでですね、ストレスや悩みを抱えて、それを解消するために、気分を良くするために、こういったものを求めていきます。聖書の画家にもいい説がたくさんあります。画家の2章、狐を捕らえよ、そのを荒らす鳥狐を捕らえよ、我々の葡萄園は花咲くから。これはどういうことを言ってるんでしょうか。狐はですね、非常に素早い動物ですね。はい、この写真の中に狐はどこにいるんでしょうか。見つけました。いましたね、ここにいますね。たくさん犬がいますけれども、犬の中に狐は紛れ込んでいるんです。でこういうふうにですね、たくさんの中に犬がいて、狐ではないものがいっぱいいますけれども、こういうふうに紛れ込んでいるので、このサタンの脅威に見えないんですね。で人生の中において起きているたくさんのいいことと同じように、このサタンの働きが一つの同じように見える、起きている他のいいこと、しかし実際には違うんですね。この質問を捕まえなければいけない、そうでないと荒らされてしまうというふうに聖書は書いているんですね。イエス様はですね、位の高い人に大切なお話をしました。ヨハネの3章、ニコデモの話ですね。ニコデモは何かしっくりきていないというふうに感じていることがあったので、イエス様のところに行きました。イエス様は彼の抱えていた症状にではなく、彼の持っていた病気そのものをターゲットにお話をしたと思います。そして彼は、イエス様は何と言ったかというと、霊と水と霊から生まれなければならないというふうに教えられました。ニコデモはどんな人だったかというと、決して悪い人ではなかったんです。宗教的指導者であり、そして神学者であり、彼は別に利己的な人ではありませんでした。しかし、イエス様によって生まれ変わらなければならないというふうに言われたんですね。風は思いのままに、あなたはその音を聞き出す、それがどこから来てどこへ行くかは知らない、霊から生まれるものも皆それと同じである。神様は風のように皆さんの中に働こうとされています。でもどこから来るか、これから何をするか理解することができないんですね。風が、私たち吹くと風が吹いてるなっていうのが分かりますけれども、それと同じように神様がいるなっていうことを感じることが実はできるんです。大事なのはその風に抵抗しないこと、これ
神様の霊に抵抗しないこと、風とともに流される神様の流れに身を任せるということです。別のことをしたいと思ってもそうではなく、風に身を任せるということが大事なんですね。
イエス様はですね、出産の比喩を使われたと言っていました。赤ちゃんはですね、今日生まれるのに決して死んでですね、生まれる状況ということを言っていますし、母親も今日生まれてきてくださいというふうに決めることはできません。あるいはお父さんはですね、いやまだ7ヶ月から8ヶ月くらいで生まれてきてくれたら助かるんだけどというふうに思う人がいるかもしれませんけれども、それは決めることはできないですね。赤ちゃんが生まれるのは内的な選択をするからではなく、外からの力によるものです。神様によって決められているわけです。抵抗するか従っていくかのどちらかしかないわけですね。そして出産というのは人間が経験する最も痛い経験だと言われています。生まれた時のことを覚えていないのは実は瞬間かもしれません。なぜかというと、母親がいたのもそうですけど、赤ん坊にとってもものすごく痛いですね。もし本当にイエス様に忠実でなければ、痛い経験をこれからもし続けてしまうかもしれません。私たちの一部を捨てなくてはならないと、それも痛い経験です。全く違うですね、人生に向かっていかなくてはならないこともあるかもしれません。未来が何が起こるか私たちには全く分からないので、神様の導きに従っていくことしかできないですね。で、坂も思いますね。時々足が先に出てこようとしてしまう、それが赤ん坊思います。そういう時はですね、赤ん坊は自分が生まれたように生まれてこようとするんじゃなくて、ドクターがお時には手を入れて頭が先に出るように回してですね、することもあるんです。私たちの思い通りではなく、神様が導きたい方へ導いたい。ですから私たちは素直にそこに身を任せるということが大事ですね。赤ちゃんが生まれるときはですね、どういう姿勢で生まれているかというと、手をクロスして、そして頭を向かって垂らして、で膝が曲がった状態で生まれているですね、胎児の姿勢とありますけれども、これはですね、謙遜な姿勢の象徴なんです。赤ちゃんはですね、決して振り取り返って偉そうな態度でですね、まあ、できるわけじゃないですね。本当にですね、こうやって、頭を下げて謙遜を示しながら生まれているわけです。赤ちゃんの頭というのは約13センチほどあるそうですけれども、子宮口は大体10センチぐらいにしか広がらないそうですね。ですから、こうやって頭を下げてキュッてですね、やらないと生まれることができない。ですから、私たちもそうやってですね、へりくだって謙遜に頭を下げるという方が大事だそうです。もし新しく生まれることが自分で制御できない奇跡なのか、では私たちはじゃあ何もしなくていいのか。イエスは言われました。ちょうどモーセが荒野でネギをあげたように、人の子もまたあげられなければならない。イスラエルでネギに噛まれて死にそうになったときに、彼はですね、モーセが作った聖堂のネギを見上げることで、その蛇の毒から癒された、そういう出来事がありました。理論的にはありえないことでも、この聖堂の蛇を見た人たちはみんな癒されたわけですね。民数記の21章聖堂の蛇のことですけど、死の蛇が死をもたらし、竿の蛇が癒しをもたらすですね。世界が癒されるためには、掲げられたイエス様の十字架を見上げなければならないですね。さて、出産の比喩はどのように神の国に入るのかというのを表しているわけです。この聖堂の蛇ですね、見ますか、これを見上げるときに癒されている。私たちもキリストの十字架を見上げる必要があるわけです。イエス様は私たちの罪そのものになることによって、私たちの病、罪に癒しをもたらしてくださいます。どのようにしてイエス様を見つめることによってです。たとえ私たちはイエス様によって許されていると感じるようなことがなかったとしても、イエス様を見つめることによって変えられていくんです。ですね、問題が起きた時に、たとえですね、いろんなものがですね、映画を見てストレスを解消しようというふうに思っても、映画を見ることであなたの問題は解決しません。それは問題を先送りにしてしまっているだけです。
イエス様を高いところに掲げなければならないですね。
あるですね、かっこいい紳士がいました。イギリスですよね。で彼はですね、しかし盲人だったんです。目が見えない人です。で彼が年を取って、しまったので、ご家族がですね、彼は老人ホームにそろそろ、入れないで出ないねっていうふうになったんですね。で彼は老人ホームに入ることになりました。しかし彼は目が見えないの で、新しい施設になった時にその、担当者の人がですね、いろんなものを説明してくれたんです。ここにベッドがありますよ、洗面台がここですよ、トイレがここですよ、ここにソファーがあるから、ここに座ってくださいね、そういうのを説明してたんですね。そういうところですね、老人は、気に入ったっていうふうにですね、あ、とてもここ気に入りましたって、しかし担当者はですね、いや、まだ説明終わってませんけど、まだしてないこといっぱいありますけど、しかし、この老人はですね、こういうですね、いや、家具がどういうふうに配置されているかとか、そういうことは問題じゃないんです。問題は私の心がどうなっているかなんです。というふうに言ったんですね。どんな場所であろうと、ここを気に入るというふうに決めてやってきたので、私はここを気に入ります。というふうに言いました。この時代の手紙にも同じようなことが書いてあります。あなた方は上にあるものを思うべきであって、地上のものに心を惹かれてはならない。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに託されている。コロサイ3章の節です。真に生きるためにはキリストを見上げなければならない。しかし私たちの高きところではなくイエスを見上げなければならないですね。キリストの高いところではなくもっと高いところ、イエス様を見上げなければいけません。第2コリント10章4節5節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく神のためには要塞をも破壊することの力なのである。私たちはさまざまな機能を破り、神の知恵に逆らって建てられたあらゆる障害物を打ち壊し、すべての思いを取り込みしてキリストに服従させる。神様は私たちの高いところを破壊しようと望んでおられます。それらは私たちの本当の神様との関係を破壊しているからです。本当の神様との関係を破壊する、はい、それを私たちは破壊する必要があります。ヨハネの福音書17章3節、永遠の命とは唯一の真の神でいます。またあなたが使わされたイエス・キリストの主人公でなります。私たちは毎日生まれ変わらなくなる気が生まれ変わらなくなります。なぜなら毎日物を神様にしてしまっている、あるいは他の人を神様にしてしまっている。毎日神様に絶対に服従して生まれ変わる必要があるんです。神様の霊が導いてくださるように身を任せる必要があります。イエス様は私たちをいつも気分よくさせてくれないかもしれません。しかしやがては私たちを良いものへと変えてくださいます。神様はそのように約束してくださっています。ぜひ心の内に秘めている高きところがあったら、それを打ち壊し、そしてそのよりももっと高いキリストを見上げてください。それでは、ちょっと、愛する神様、私たちは本当に罪深いです。あなたの他に、別の方法を神としてしまいます。他に高いところを設けてしまいます。どうぞ私たちが心から悔い改め、自分の持っている高いところ、それを破壊し、ただあなただけを見上げることができますように導いてください。そして私たちに、あなたの精霊を与えてください。私たちをあなたの霊で満たしてください。どうぞ私たちをあなたのもとへと導いてください。私たちの心を新しく救い変えてください。キリストが私たちの身代わりとしてあの十字架にかかって死んでくださったことを心より感謝申し上げます。その十字架に私たちも生きることができるように導いてください。
感謝しイエスキリストの名によってお願いします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。